長靴猫こと猫意識の渡辺です。音声も動画も久々の録音のような、この音声は、私がねやっているサービス、まあ、ノウハウの話も含むかな。ちょっとここ数日ね、いろいろといろんなサイトさんとか、他の SNS の方と交流したりとかですね、そういった、まあ、私が リスペクトしているようなアフィリエーターさんとか、そういった人の活動などを見て思うことがあるんですよ。まあ、私自身はね、無名みたいなもんですけども、ネットビジネス歴というのはほとんどインターネットのビジネスの歴史に匹敵するぐらい長いわけで、いろんなものを見てきています。で、自分自身も途中から参加して、もう20年以上やってますけども、まあ、その中で最終的にね、今2014年度の今私が得ている、結論というのはね、とにかくネットビジネスってそんなに難しいことじゃないんだけども、とにかく続かないということです。なかなか続かないんですよ。で、その続かない一番の原因は何かなって思った時に、結局ね、自分が今やっていること、まあアフィリエイトでもネットビジネスでも現実のビジネスでもいいんですけど、自分が今やってることが自分にとって合う合わないっていうのが必ず人にはあってですね、もしですよ、もし、自分の気持ちの中にもう今やってることがもうめんどくさくてしょうがないとか、もうだるくてしょうがないとか、もう辛くてしょうがないっていう気持ちになっているとしたら、その方法っていうのは自分にとってね、まあ、あなたにとってっていうか自分にとって間違っている方法かもしれないってことです。ですのでね、いち早くそこに気がつくべきだと思うんですよ。長続きしないっていうのはね、そういうもんだと思うんですよ。例えば昔ね、子供の頃に、日記をつけるとかね、毎日の天気をつけるとか、夏休みの宿題とかでありましたよね。で、3日しか続かないことって必ず誰にでもあるんですよ。なので、3日しか続かないって子供って正直なので、もうやりたくないと思ったら気持ちがストレートにね、行動に出てくるので、子供の自分っていうのは、自分にとって合わないものってできないんですよ。だから、よくわかるんですよ。自分が好きでないものとかね、自分にとって合わないものが好きじゃないっていうふうな言い方になるので、もしくはめんどくさいって言い方します。子供は。子供とかね、ちょっと大人になるとわからないっていう言い方で変わるんですよ。例えば専門学校生ぐらいに、いろんなことを教えますよね。そうすると先生わかんないって言うんですよ。何がわかんないのって聞いて、いろいろ問いただしていくと、なんだわかってんじゃんっていう話になるわけです。で、結局のところ、もうそれをやることがめんどくさいので、わかんないっていう言葉に変えて、自分が行動しないっていう、なんていうのかな。一種の理屈のようなものを作るんですね。めんどくさいっていうことを言うと怒られるので、わからないっていうことを理由にして行動しないっていうふうに大人はだんだんなってくるんですよ。でも子供はストレートなのでは、面白くないとか好きじゃないとかって言い方にしますよね。なので、もしですよ、今ネットビジネスとか、アフィリエイトとか現実の世界の仕事でもう辛くてしょうがないとか、面白くないとか、好きじゃないとかっていうことがあるんだったら、その方法は合わないんじゃないかっていうことを考えてみてほしいんですよ。その方法合わない。それがね、どんなに正しいことであっても、一般論ではそれが正しいとされていても、自分にとって合わないことをやっていては、絶対に効果が出ないわけです。これはね、スポーツ、やってみれば明らかですよ。例えばね、スポーツもやっぱり合う合わないってがあってですね、サッカーのような団体競技が好きな人はサッカーって続けられますけどね、例えばテニスのような、もうほとんど個人競技に近いようなものが 症に合ってる人はサッカーに参加しても全然うまくできないんですよ。なのでいくらスポーツが好きでも自分に合わないスポーツに取り組めば長続きするはずもないってことです。なのでもし自分の気持ちの中に辛いとか、面白くないとか、めんどくさい、特にめんどくさいかな、皆さん大人だと思うのでめんどくさいって気持ちがあるんであれば、それは自分にとって合わない可能性があるということです。どんなに正しい方法であってもですよ。なので続けていく上での極意というのはですね、とにかく自分が好きだと思えるようなことを点と点をつないでいく作業なんですよ。面白いと思えることをどれだけ見つけてそれをつなげていくか、どうやってつなげていくかっていう作業なので、自分が興味が持てるとかこれならできるということを固くなにやっていくしかないと思いますね。なので、今ねこのお話ってアフィリエイトに関することをちょっと中心に話したりしてますけども、まあアフィリエイトであれば自分がやっていて楽しいと思えるようなことを続けていく方が絶対に成功しやすいと思います。で続けることによって結果って必ず出てくるんですよ。実は、アフィリエイトって、よくね我々疑問に最初の頃疑問に思っていたんですよ。どうやったらうまくいくのかなとか、どうやったら売れるのかなとかね、どうやったら儲かるのかなっていうふうに考えがちなんだけども、実はそうじゃなくて、どうやれば、続いていけるのかなってことなんですよ。結局ね、成果が出ないとか儲からなかったっていう人って、儲かっている人に比べたらはるかに作業時間が短いというか続いてないんですよ。要するに、やってみたり休んでみたり、やってみたり休んでみたりを繰り返してしまうんですよ。だから成果が上がっていかないんです。だから一旦成果が出始めて、例えばね病気になったとか、怪我してしまったとかっていうことであればねしょうがないけども、そうじゃなくてね、日々の生活をきちんとできているのであれば、毎日わずかな時間でもいいので続けていくことによって必ず成果って出るのが普通なんですよ。何も難しく考える必要なくて、続けていれば自然と結果につながって、つながるっていうのが、ネットビジネスとかアフィリエイトのようなものであって、成果につながらない一番の原因というのは続けてないからなんですよ。結局ね、例えば毎日ブログの記事をね、3記事から4記事書くというふうに決めたら、3記事から4記事書くことを毎日続けていればいいんですよ。でその中で徐々に、アフィリエイトに向くようなね記事の書き方を見つけていけばいいのであって、それをね1週間で中断してしまったとか、3日でやめてしまったとか、でまた思い出したように、2週間後に始めてみるとかって言ったらね、全然効果ないんですよ。それは、スポーツ系のクラブに入っている人は分かりますよね。毎日毎日ね面白くもない練習を、コツコツと続けているからこそ上手くなるんですよね。面白い練習なんてないんですよ、スポーツクラブにね。でそれを毎日コツコツコツコツ続けているので、気づいたらね上達してるんですよ。そこなんじゃないかなと思うんですよね。実はねアフィリエイトとかネットビジネスというのも続けていれば必ず成功するものであって、途中で中断したり何か余計なことを考えて、せっかくブログアフィリエイトやってたのに今度はサイトアフィリエイトやってみるとか、そういったことをやってしまうがためにね、中断しちゃうんですよ結局。中断してみるとなんだか再開するところがもう一回最初からなってしまったりね。これがね同じことを何十年と続けている人が、途中でね例えば怪我して半年間休んだとかって言っても簡単に続けられるんですよ。そこから再開したところから何ぼでも、続けていくことができるんだけども、アフィリエイトのようなものを始めた人が、 途中で一回中断しちゃうとなかなか再開できないっていうのはね、もう一回最初からなっちゃうからなんですよ。なのでこれね、どんな人でもそうなんだけど、結局、中断しないで、きちんと続けているかどうかっていうところが一番の問題点なんじゃないかなって気がするわけです。で結局ね、この話のオチというか、行き着くところというのはね、どうすれば継続できるのかっていうことなんですよ。そうすると継続する以上はね、自分が辛いとか、面白くないとかっていうことをやっていたのでは続くはずもないっていうことを、推して知るべしっていうか、理解すべきだと思うんですね。それがどんなにいい方法とかどんなに正しい方法であっても、自分にとって合わないんであればそれはダメなんですよ。結局なんぼやってもおそらくね、私が何千人と見てきた学生の様子から考えると、もう面白くないと思っちゃうと絶対続かないね。面白くないとか辛いとかって言い始めたらもう絶対続かないんですよ。なんぼね、なだめたり、脅したりしても続けさせることはできないんですね。これね、人間と行動って面白いものってそういうもんなんですよ。なのでじゃあアフィリエイトとして続けられるってどういうことなのっていうふうに逆に聞かれるでしょうね。質問しますよね、皆さんもね。そうしたときに私は思うんだけども、楽しくてしょうがない状況に持っていくしかないと思うんですよ。楽しくてしょうがない。なので、私らはブログアフィリエイトを、まあ、いろんな人にレクチャーするんだけど、まあ、最近はね、最終的にメルマガのアフィリエイトに持っていければいいなって話をしてますけどね。とにかくブログのアフィリエイト、サイトアフィリエイトもサイトアフィリエイトかメルマガアフィリエイトも基本的には同じなんですけど、記事を書き続けられないっていう人がほとんどですよ。でね、この人はアフィリエイトに向いてるかどうかっていうことを、一番判断できる場所はどこかっていうことを最近はなんとなく分かるようになったんだけど、Facebook を見てるとね、よくわかります。 Facebook 見てるとよくわかる。とにかくね、アフィリエイトに向いてる人はね、 Facebook の記事をねよく書いてますよ。でもね、同じ Facebook の利用者でも Facebook に登録してみただけとかっていう人はほとんど記事を書いてない、書かないんですよ。一月に1記事書けばいいぐらいの感じなんですよ。ところがね、やっぱりよく書く人は1日 何十通って何十記事とかね、下手したら書いてる人なんですよ。もう頭に思い浮かんだことをそのままストレートに文章表現できるような状態になってるんですね、その人はね。で、とにかく記事を書くということがもう体に染み付いてるのって、まあ私なんかもそうなんですけども、ネタがないとかなんとかっていうことは一切関係ないんですね。頭に思いついたこととかですね、何かテレビのニュースとか、何か本を読んでいて、ちょっと気になったことがあったら、その気になったこととかそういった部分をそのまま文字表現してしまうんですよ。なので記事になる。だからネタがないとかなんとかっていう心配がないんですよ。一日生活していればいくらでも頭に思い浮かんだことがあって、その思い浮かんだことを記事にするっていうことがどれだけ簡単かっていうことなんですよ。まあ、あとはね、まあ、小学生か中学生かね、まあ、高校生ぐらいの作文能力さえあれば文字になるので、誤字脱字をしなければきちんとした記事になりますよね。そういったものをブログに書いていくっていうことをやっていって、その記事の中で関連性のある事柄からアフィリエイトに結びつけていくっていうのが一番いいやり方なんだと思うんですね。これ楽天アフィリエイトに一番向いてるやり方ですよね。で、そんだけたくさん記事を書けば、時にはね、アフィリエイトできないような記事もありますよね。例えば、ちょうどこの音声を録音している今日はね、あの岡山のね、女児誘拐事件の犯人が捕まったとかっていうニュース流れてましたけどもね、 その女児誘拐事件の記事をね、書いたとしますよ。楽天ブログで書いたとしますよね。そうするとその女児誘拐事件の中の記事から、何かアフィリエイトにね、楽天のアフィリエイトに結びつけるようなものを選んでくることってなかなか難しいじゃないですか。だからそれを、その記事はアフィリエイトしないっていうことになるわけです。でも例えば、今ね、女性の間では、脱毛女子という言葉が流行っていて、広島女子のようなね、そこまでは有名じゃないけども徐々に浸透しつつあるんですよっていうような記事を書いたとしますよ。たまたま私今日書いたんだけども、そうすると脱毛女子っていうことは、女性の脱毛に関する何かそういったことをアフィリエイトするに向いてる記事ですよね。なので結びつけやすい、楽天の商材から脱毛に関するような商材を選んできてアフィリエイトすることができるわけです。アフィリエイトというかそれ貼っとくことができるわけですよ。楽天の場合はクリックさえされればいいわけなので、そういうことなんですよ。そうするとね、平均的に考えてみると、数記事に1記事ぐらいはアフィリエイトできる記事になるわけです。そうするとね、楽天アフィリエイトで、成果が出るとか、成功できる人っていうのは、これ結論から言うと記事を書き続けることができる人だけになるでしょ。なので Facebook に書くような記事をそのまま楽天の方のブログに書けばいいだけの話なんですよ。なので楽天アフィリエイトの利用の仕方っていうのは案外そういうところにある、いわゆる雑記をね、雑記を書いて、書いた記事にどの商材がアフィリエイトできるかなってことを考えていけば、楽天アフィリエイトっていうのは案外成立するんですよ。わかります？私の言ってることわかると思うんですけど、まあ楽天アフィリエイトの両立っていうのは 1% なので、基本的に 1% なので低いんだけども、ものすごいクリック率が高いので、一月ぐらい経つとね、結構な成果になってるんですよ。私が前回楽天アフィリエイト中心にやってた時に、1年間で、売り上げですよ、粗利じゃなくて売り上げは、1000万以上超えてたんですよ。すなわち粗利、というかアフィリエイトの両立で考えるとその 1% なので、10万円とかね、そういう金額になりますよね。10% で100万だから、その10分の1で10万ですよね。それぐらいになるんですよ。なので、私は自分が使うパソコンのマッキントッシュの、3万、楽天アフィリエイトは、楽天ポイント一度に3万円ぐらいしか、3万ポイントぐらいしか使えないので、3万ポイントに、自分でお金を少し足して、数万円足して、マッキントッシュを買った覚えがあります。あとはね、180万円の腕時計が楽天から売れた時にはものすごい嬉しかったですね。 1% といったって1万8000円あるわけなのですごいですよね。一気に1万8000円もアフィリエイトがつくことあるんですよ、楽天だって。なのでバカにできないんですね、楽天もね。で結局ね、楽天のブログで楽天アフィリエイトやってる時にどういったことが身につくかというと、楽しく記事を書くことが身につくんですよ。楽しく記事を書く。なぜかというと、これね、もしかしたらすごく大事なことかもしれないんだけど、アフィリエイトをするという前提で記事を書くとなかなかできないんだけども、自分が書いた記事が、どういった商材のアフィリエイトに向いている記事なのかってことを後から考えて、つける方が簡単なんですよ、実はね。いや、これはこの記事はアフィリエイトに向いてないとか、この記事だったらこの商材がアフィリエイトできるとかっていう風に商品を選んだ方がはるかに簡単になるわけで、そうなるとね、楽天ブログの場合は、別にアフィリエイトを意識しないで記事を書いていって、記事を書き終わった時に、この記事を読み直して誤字脱字をチェックしつつ、この内容だったらこんな商品がいいかなってことを、考えるようにすれば、 自然とね、自然と商材選びもできるようになるし、あ、じゃあこういうキーワードをタイトルに付け直してみようとかってタイトルを見直すきっかけにもなるじゃないですか。タイトルにね、商材のキーワード入れなきゃいけないのでね、アフィリエイトの場合は。まあそれが鉄則なので、そういったような方法ができるようになるわけですよ。なので、記事を書くのが辛くて辛くてしょうがないっていうことであれば、楽天ブログあたりを書いて、そこに楽しく自分が好きな記事を、毎日書いた方が絶対に決まってるんですよ。そうすると、アフィリエイトに必要な基本がそこで身につくんですよ。おそらくね、1年とか半年やればね、相当な金額っていうか、まあ、ポイントが貯まるので結構嬉しいもんですよ、楽天でかなりお買い物ができるようになるので。で、私はね、今このわずかな、20分ぐらい話したかな、20分ぐらいの間に楽天アフィリエイトのほとんど全てのことを話したようなもんなんですよ。楽天アフィリエイトの、申し込み方とかね、ブログの作り方とか、それはまた別な問題なので、YouTube の動画とか探せばいくらでもあるので、できる人はそういうところからね、探して申し込むだろうけどもね。あとは楽天アフィリエイトのやり方というか、やり方のコツとかっていう話がこうやって聞ければいいわけじゃないですか。で、あとは続ければいいだけなんですよ。それもね、楽しくやるってことですよ。もう楽しい、毎日書く記事が楽しい。で、一日の中で思いついた時に記事が書けるように、スマホなんかで、スマートフォンなんか持ってる方は、スマートフォンで楽天ブログを、記入できるように、アプリケーション無料なのでダウンロードしとけばいいわけでしょ。そうすると、あ、なんかね、たまたまテレビ見てるときにちょっと思いついたことがあったので、それを記事にしておこうとかっていう使い方ができるようになるんですよ。そうすると、なんかブログを書くっていうことがすごく楽になるんですね。もう他の方面でも楽になってくるんですよ。どんどん楽になる。だから Facebook やっても Twitter やっても、FC2 ブログやろうがアメブロやろうがね、何か一日の生活時間を過ごしていく中で、自分がちょっとこう思いついた時に、記事にしておこうっていうことができる、だんだんできるようになるんですね。それこそが楽しいってことなんですよ。楽しく記事を書くということなんですね。まあそこにね、セールスライティングとかコピーライティングの、テクニックを自分に付け足せば、もう怖いものがなくなってくるわけですよね。まあ私なんかが文章を書くのはそれほど苦労しないっていうのは、そういう順序で来たからじゃないかなっていうふうに考えてみたんですよ。ところがね、いろんな塾でやってる、特にね、最近ね、2、3年後にもね、Google の SEO っていうのがダメになるでしょ。もう大体発表されてコンテンツ重視になってくるんですよ。で、オーナーズランクが入ったりとかね、するので、もう本人が記事を書くしかなくなってくるわけですよね。で、今のうちにノウハウを売ってしまえっていうことが結構あって、いろんな塾が、今乱発してるんですけどね、安くね、ダンピング現象が起きてね、塾費も安くなってきてるんだけども、多くの塾は、いわゆるブルーオーシャンとかね、ニッチなエリアとかっていうね、キーワードを選んで、そのキーワードでアフィリエイトをしましょうっていうサイトをね、一個作って、まあ、ブログであろうとサイトであればと、サイトであろうと、まあ、多くはね、ワードプレスでやるんだけど、そのサイトにリンクを流すためのサテライトブログを作りましょうっていうことをやるんですよ。このサテライトブログの作る数が半端がない。はっきり言って、10個も20個も作ったら、もう確実に、ほぼ確実に、Google に検知されると思います。だって Google の技術をみんな甘く見てるけど、エンジニアであるね、私なんかはね、やっぱりそれぐらいのことできて当たり前と思っちゃうんですよ。なので意図的に、同じ人物と思われる人から特定のサイトにリンクを送る数が尋常じゃないってことになれば、これは全部スパムサイトに違いない、サテライトとして使用しているスパムサイトに違いないという認定されてしまうわけです。で、ここが重要なんだけど、 おそらくですよ、私 Google の人間でないので絶対とは言えないんだけども、おそらく Google はスパム認定は認定はするんだけど、認定は認定としてするんだけども、そのまんま泳がせると思ってるんですよ。特に何もペナルティー貸さないと思うんですよ、それに対して。しばらくは。なぜかというと、リンクファームをする人たちっていうのは、Google がのペナルティーがないと分かると、どんどんいろんなサイトにリンクファームを貼っていく傾向にあるっていうことですね。なので 2,3 年間、泳がしておいて 2,3 年後にそういうリンクファームのサイトを一斉に飛ばしてしまえば、リンクファームされた先の、アフィリエイトサイトは全部一掃できるじゃないですか。それをね、 Google はね今やろうとしてるんですよ。だから今一番やっちゃいけないのは量産系のリンクファームです。間違いなくこれはね、これは間違いないと思うんだな。コンテンツ重視で、きちんとね、こういう感じの記事の書き方しましょうっていうのはいいんですよ。そうじゃなくて、リンクを貼るための記事を書くというね、量産のやり方をするようなのは、私はね、今はね、確かにね、それが通用するんですよ、まだ。しばらくは。なぜかっていうと、Google が特に何もしていないからです。あえて何もしてないんですよ。わざとですよ。実は、今でも十分飛ばせるだけの技術力があるんだけど、今やんない方がいいよねってことなんですよ、Google にしてみたら。どうせ後で一掃できるんだから、今のうちは泳がせようっていうことなんですよ。その可能性を疑ってる人が一人もいないんですよ、それ系をやってる人に。でもね、やっぱり賢い人はね、みんな気をつけてるんですよ。だから、無料オファーとかでいろんなね、そういう情報が今、どんどん出されていたりとかね、塾の費用を安くして、どんどんその系統の塾に入りましょうとかってやってるけども、結局はね、ここ 1,2 年はそれが通用しても、じゃあ3年後に一斉にやられたらどうなるのってことを考えたときに、とても恐ろしくて、私はね、おすすめできないんですよ、実はその方法は。だからそれだったら楽しく、記事を書いて、その中で、アフィリエイトの成果が上がっていくことを順次積み上げていった方が絶対いいに決まってるんですよ。確かにね、楽天のようなところから始めると 1% の両立で成果は小さいんだけど、数が集まればそれはバカにならないし、何よりノウハウが身につくじゃないですか。記事が書けるようになって、ライティング能力が高まって、アフィリエイトで成果が上がるっていう実感が持てるようになったら、今度はそれを Amazon に応用するとかね、A8net とかリンクシェアなどのアフィリエイト ASP に応用する。さらにメールマガジンを発行して、ステップメールを使って、セールスライティング、ステップセールスをしていくというやり方に応用するとかっていう方に進めるんですよ。基本が何かっていうことをしっかり理解できていれば、その基本を積み上げることによって後々できることがどんどん増えてくるっていうことの楽しみがそこにあるんですよ。ところが、いきなりここから始めなさいとか、いきなり数作りなさいとかって言われちゃうと、人間ってどうしてもできないんですよ。面白くないとかね、こんな作業を毎日やってるとバカバカしいとかって話になるんですよ。しかも1ヶ月やっても2ヶ月やってもなんか成果が上がった感じしないとかってことになってくる。それはもうやってること正しいのかしらって思ってしまうでしょ。いや、正しいんだと思うんですよ、それ。おそらくそういう方法は今の段階ではね。でもどうなるかわからないでしょっていうのが私の持論なんです。今はいいですよ、確かに。それからでしょう。でも本当にそれでいいのってことを疑わない人があまりにも多いのって、Google の技術レベルを考えたときに、そんな量産系のことやってて本当にいいのかっていうことを、私はね、エンジニアだからよくわかるんだけども、一般の人はわかんないですよね。だから疑わないんだと思うんですよ。でも、 唯一そこから逃れるポイントが1個だけあって、今やってることが辛くないですかっていうのがそこのポイントなんですよ。数を増やすなんてやり方はね、絶対楽にはできない方法で、辛いに決まってるはずなんですよ。私が思うに、やってることが辛くてしょうがないとか、楽しくないとか、面白くないとかってことになるわけで、もしそういう感情を受け、印象とかね、そういう感情を受けてるんであれば、自分にとってその方法は本当に合ってるんですかってことを一回考えた方がいいってことですよね。それよりは、毎日楽しくね、自分の、力というかテクニックを積み上げていって、積み上がった テクニックが半年後にはね、大きな成果にもつながるとか、次のね、サイトアフィリとか、メールマガジンとかステップメールによるアフィリエイトに、つながっていくっていう風に流れを決めた方がいいわけでしょ。何も今ねやりたくもない、量産して、Google の目を気にしつつね、やっていくよりも、確実にね、お客さんに喜んでもらえるようなライティングで、アフィリエイトとかネットビジネスを成立させた上でね、自分に力がついていくっていうのであれば、どっちがいいかって考えたってそんな自明の理ですよね。よろしいでしょうかね。私がね、ここ最近の傾向を見ていて思うのはね、もうとにかくね、急激にね、2013年度の後半ぐらいから急激に無料オファーっていうのが増えてきて、特に Google が数年後にこういうことやりますよっていう発表した後からは極端に増えたんですよ。特に増えたのが量産系のアフィリエイトのノウハウを無料で教えますとかね、放出しますとかっていうことを利用してさらにバックエンドの商品を売りつけようっていう人が増えてるわけです。で今ね、まあ何種類かね無料オファーを実際に受信してみれば分かるんだけど、必ず、出しているノウハウっていうのは、量産系のいわゆる物販系のアフィリエイトですよ。分かりやすく言うと、まあ、もしくは珍しいところではセドリの方法とか、そんなこと出してますけどね。で最終的にはね、その辺が無料で提供できるものであって、実はねこんなすごいことがあるんですよっていうふうにバックエンドのセールスがあるわけです。こんな塾に入ればとかっていうね、塾へのバックエンドセールスだったりね、アップセールだったりするわけですよ。それがねやっぱりあの Google の発表以降急激に増えたと思うんです。で、反面ね、無料オファーとかではなくて、ブログなどを使って無料の講座などを、ね、やってくれてる人が増えてきてるんだけども、で何が最近増えてるかというと、コピーライティングの技術を覚えましょうっていう人も増えてるんですよ。これはね量産系に対する反発っていうか、おそらくね、バランスを取ってるんだと思うんですよ。自然と量産してこういうふうにアフィリエイトできるっていうのが増えてくると、反面、コピーライティングがあればこういうことができるっていうふうなものも増えてくるっていうような状況なんだと思うんですけどね。まあ私はねコピーライティングとかセールスライティングの技術を身につけた方が、少ないお客さんに対してもセールスができるので、いいとは考えますけども、まあこれを聞いてる皆さんはね、考え方独自ど個人個人違っても別に構わないので、まあ、自分は量産系の方がいいかなって思う人は、まあ、その量産系やればいいわけですし、やっぱりコピーライティングとかセールスライティング覚えた方が良さそうだなと思った人はね、量産じゃなくてコピーライティングを強化して、目の前のお客さんに接客をするっていうやり方をきちんと覚えた方がいいわけでしょ。まあ、そういうことなどをここ数日の間に思ってみた次第です。とにかく最後にもう一度言っておきたいというかね、話しておきたいことの一つは、自分が今やってることが もし辛いとか、めんどくさいとか嫌だなと思った時に、それが唯一見直すチャンスですよってことが一つです。で、どうせアフィリエイトとかネットビジネスをするなら楽しくやった方がいいんじゃないでしょうかというのが私の、皆さんに対するおすすめポイントということになります。それではまた音声を楽しみにしてください。